特上カバチ。法律家は外科医と一緒よ。法というメスを使って人を救うこともできれば、使い方を誤って人を殺してしまうこともある。なんとなくコードブルーとリンクした感じのセリフだったわけなんですが、
でもみすずいいこと言いますね。
ねえ、堀北真希ちゃんもどんどん馴染んできましたよね。
はい、回を増すごとに、うん、生意気な行政書士っていうのがだんだん ね板についてきましたよね。
まあ今回は桜井翔演じる田村克洋が人生の転機を迎えたというかね、法律家という仕事の厳しさと真正面から向き合った結果、自分が選んだ仕事と共に生きていく覚悟を決めたという次第なんですが、あのこわもての重森さんがね、大活躍。
ね、
確かに田村のこめかみをグリグリってするね、あのカットは怖すぎる嫌いもありましたが、それは人情派の田村らしい行政書士になってほしいからこそのね、愛の無知というかね。ただし不毛地帯も同時に見ている者にとってはね、憎き敵役っていう印象はね、どうしても拭えないんですけどね。
確かにやらしいですからね、あの役。
まあね、今回の役どころに関して遠見こと遠藤健一本人はですね、公式サイトのインタビューで、怖い役はいっぱい演じてきましたが、これだけ怒り続けるのは初めてなので、テンション保てませんね。だから10話終わるまでに保てるように修行している最中です。まあ今回はね、抜くところもあったんでね、ほっと一息っていう感じでしょうけどね。そして共演者の印象に関しては、桜井翔くんは初対面の時に出演されているニュース番組のことを突然質問したんですけど、いろんな裏話をしてくれて壁が全くない人ですね。堀北真希ちゃんは今回が初共演だと思って、初日に初めましてよろしくって言ったら、実は初対面じゃないんですって。実は真希ちゃんのデビュー作である映画に僕も出ていて、その時会ったことがあるみたいなんです。ちなみに2003年に公開されたコスミックレスキューなんですけどね。
あ、
その時の女の子と今のマキちゃんが結びつかなかったんですが、
確かに全然違いますもん ね。
今回改めてご一緒できて何かの縁だなぁと感じました。ちなみに高橋克実さんのデビュー作にも一緒に出ているんですよ。それから中村雅俊さんとは、若い時刑事と犯人というシチュエーションが多く、何度も逮捕された仲なんです。今回は同じ職場にいるので不思議な気持ちですが嬉しいですね。僕や克実さんは雅俊さんのドラマを見て育った世代なので、その話をすると当時のことを詳しくおっしゃってくださって、昔にタイムスリップさせてもらっています。青春ものの我ら青春とかね、夕日が丘の総理大臣あたりなんでしょうけどね。そんな遠藤健一が先日放送された王様のブランチでは、顔が怖すぎて小さい子に泣かれ、初対面の人は目を見て話してくれない、もう少し優しい顔になってみたいという特上な悩みを桜井翔と堀北真希に相談。で、そして二人の解決法は、桜井翔がペットを飼っていらっしゃるので、現場に連れてきて必要以上に可愛がっている姿を見せる。可愛がっている時は笑顔なので。で、堀北真希の方は、怖い役をやっていると、イコール普段も怖い人の印象になってしまうから、すごく優しい、すごくいい人の役だけを演じる。遠藤健一が選んだのは、なんと堀北真希の提案。うん。で、そしてオチは、そういうことなので仕事ください。まあ、このあたりは心得てますよね。
ね。
まあ、ドラマの方は、案の定途中の法律問題も時代劇もなくなって、ドラマとしては非常に見やすくなってきましたよね。まあ言い換えれば結局、まあいろんなことをしない方が良かったんじゃないかと。まあそれもこれも視聴率がこの前でも 7.2 という風にね、一桁うろちょろしてますからね。やっぱり原点に帰ってね、ドラマは中身で勝負ね。結局は普通になったということなんですが、ということで、そんな特上カバチなんですが、今回もあの方からメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。特上カバチ第6話、石原良純さんの特上親子丼は確かに見た感じちょっと微妙でしたね。ぜひ食べたいと思わせるでもなく、よだれが出てくるわけでもなく、食べ盛りの私の食欲を誘うことは全くありませんでした。今回は食中毒にまつわる2人の経営者の問題でしたね。 私も食中毒を出した飲食店の経営者を何人も知っていますが、まさに天国から地獄、被害に遭われた方々へのお詫びは当然ですが、今回のような賠償請求問題に発展するケースも確かに存在します。特にこの時期、ノロウイルスによる被害が急増しています。飲食店を営む方々にとって、今回のストーリーは笑い事では済まされない展開だったのではないでしょうか。だからこそ主人公田村が法律家としての生き方を見つけるきっかけになったのだと思います。さて、法律家が生き方を再発見する映画といえば、1997年に公開されたジム・キャリー主演のライアーライアーを思い出します。ジム・キャリー演じる弁護士は、とにかく嘘や出まかせだけで裁判に勝ち続けてきた男。しかしある日、その姿に失望した主人公の幼き息子が、どうかお父さんがこれ以上嘘をつきませんようにと神様にお願いしたところ、それ以降嘘つき弁護士はなぜか全く嘘をつけなくなります。それどころか、心の中で感じていることを誰かで構わずスラスラ喋ってしまうようになり、てんやわんやの大騒ぎとなります。嘘をつけなくなった弁護士がどのように裁判に挑み、幼い息子の信頼を取り戻すのかという展開の中で、新たな生き方を再発見していく作品でした。予告の雰囲気ではドタバタした感じの映画かと思いきや、意外にハートウォーミングでジーンとくるストーリーに驚いた記憶があります。特上カバチでも法律家としての生き方を見つけかけた主人公がどのように活躍していくのか、次の展開を楽しみにしたいと思います。
なるほど ねということで、特上カバチ、今度は田村がどんな問題に直面するのか、最後の生電話とともにですね。
この前はマッキーと噛み合ってませんでしたからね。
そのあたりが一番面白かったような気もしますが。とにかくしっかりと見届けたいと思いますね。